聖書と福音の時間です。明日なろうをご存知ですか？明日はヒノキになろうと希望を持つヒバのことをそう呼ぶようになったといいます。ヒノキは伐採後200年間は強くなって、その後1000年かけて弱くなってきます。なんと1200年経っても伐採時とほぼ同じ強度を保ち続けるヒノキは世界最高レベルの木材なのです。アスナロではない最高レベルの希望が聖書にあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか？三輪田直人です。さて、聖書のメッセージを一言でまとめれば、あなたをお作りになられた神はあなたを愛しているとなります。でもこれを聞いた時に押し付けみたいに感じている人はいないでしょうか？別に頼んだわけではないからね、とか、神の愛って言われてもこちとらよくわからない、みたいな感じですね。神があなたを愛していますとクリスチャンがいくら叫んでも、その人自身が私は神に愛されているとわからなければダメなんですよね。今日は神の愛がよくわからないあなたに、とタイトルをつけて3つのポイントでお話ししましょう。1つ目のポイントは、神はあなたに何も押し付けてはいないということです。本物の愛は押し付けないんですよね。私は先日ホームセンターに行きました。妻がメダカを飼うのにハマっていまして、ビオトープを飼いたいと言うんです。じゃあ行こうか、と一緒に行ったんです。そのホームセンターはリフォームフェアを大々的にアピールしていました。特にトイレリフォームに力を入れてたんですね。最新のトイレはフォルムは綺麗、掃除はしやすい、ウォシュレットの性能もすごいと三拍子揃ってるんですね。ちなみにウォシュレットはレッツウォッシュを反対にした造語ですよね。トイレにいろいろ座っていますと便意を催しまして、展示をトイレでするわけにはいきませんので、本物のトイレに行ったんです。するとびっくり、ここのホームセンターはすごいですよ。トイレが最新設備でリフォームされてたんですね。どうぞ体験してください、そして申し込んでくださいというわけです。関西人顔負け。個室に入りました。でも私は自宅以外のウォシュレットを使えない人なんです。清潔だとは分かってるんですが、なんとなくですね、変なところ潔癖なんです。そうしましたら、隣の個室の人がピッとボタンを押したんです。あ、隣の人はウォシュレットを使う人なんやなと思ってましたら、なんと私のウォシュレットが作動するではありませんか。びっくりしました。止めるボタンを押しても止まりません。隣の人は自分が押しても作動しないので、何回もボタンを押してます。そうすると私のウォシュレットがムーブみたいになりましてね、おおって感じですよ。立つこともできず、叫ぶこともできず、大変でした。そして私は学びました。どんなに素晴らしいものでも、自分が望んでいない時に与えられると、それは迷惑だということです。自分が必要だと思う時にそれは素晴らしいものになりますが、押し付けは人を不快にするんですね。神は人のために全てを作られました。物理定数を定めました。地球と太陽の距離をバッチリにお定めになられました。しかし全ては命のためであって、いらないものを押し付けてはおられないのです。おせっかいではありません。神が定めておられなければ、命は存在できないのです。そして神は人がその美しさ、素晴らしさに気づくのを喜んでおられるのです。二つ目のポイントは、神であるイエス・キリストの行動動機は全て愛だということです。あなたを愛し、あなたの祝福を願って行動されるのが神、イエス・キリストなんです。先日、友人の家を訪問しましたら、そのご両親から選挙協力を依頼されました。秋に行われるであろう衆議院選挙で、ぜひ〇〇党に投票してくださいと言うんです。ご両親は ある政党を支持している団体の熱心な会員なんですね。私は考えました。彼らはどうしてこんなに一生懸命行動するんだろう。彼らは悪い人ではありません。道徳的だし、地域でも多くの方の助けとなっている立派な方です。彼らの熱心な活動の動機は、この日本を良くしたいというものかもしれません。日本を良くするためには政治の力が必要であり、その政治の力で動かすには投票が必要だということですね。このご両親が私に話しかけたのは、私を愛してではありません。パウロというクリスチャンは、私を愛し、私のためにご自分をお捧げになったキリストとイエスキリストを紹介しています。キリストは、私を愛し、私を救うためにご自分の命を犠牲にされたのです。イエスキリストは、あなたを愛し、あなたの命のためにご自分ができることをなされました。今から2000年前、私たちの死の問題を解決するために、罪の償いとして、ご自分の命を捧げるために十字架にかかられたのです。キリストの地上生涯の行動動機は、すべてあなたへの愛だったのです。三つ目のポイントは、神は待ち続けておられるということです。聖書で最も有名な例え話は、ルカの福音書15章に出てくる父と二人の息子の話です。この例え話は、父の愛がわからない二人の息子の話なんです。父は兄息子も弟息子も愛しています。しかし、息子の方は父の愛がわからないんですね。弟息子は遺産を先に分取って家出をします。兄息子は同居していますが、父を愛しているわけではなく、族長である父の財産相続の観点から得になるので一緒にいるというのに過ぎないんです。愛が全然伝わっていない息子たちを父は変わらず愛しているというのがこの例え話のキーです。父は待ってるんですね。遠い国に家出していった弟息子だけでなく、同居していながら愛が伝わっていない兄息子をも待っているんです。どういう意味でしょう？何を待っているんでしょう？そうです。愛が伝わるのを待ってるんです。物理的に近くにいるか遠くにいるかは問題ではありません。心の距離が問題なのです。弟息子は父の元に戻ってきます。そして愛が伝わるのです。あなたは神の愛を知っていますか？あなたが神を知らなくても、神はあなたをご存知で、今日もあなたを愛しておられ、愛が届くのを待っておられます。先日、お父さんが亡くなって9周年を偲ぶ家族の集いで、聖書のお話をするよう依頼されて出席しました。私以外は全員家族です。その亡くなられたお父さんはクリスチャンで、3人の子供がいます。奥様とその子供たちがお父さんの思い出を語るんです。40を過ぎ、それぞれがもう家庭を持っている立派な親となっている子供たちが集まって、お父さんを偲び、涙する会は本当に素敵でした。その時、次男の方が、18歳の時に父からもらった手紙が出てきた、と言って呼んでくれたんです。大学入試センター試験前日にもらった手紙だったそうです。それを涙しながら読み終えた次男さんが、こう言いました。僕は、こんなに父に愛されていたんだ。実に、18歳の時に手紙をもらって、25年後に父の愛が深く深く子供に届いたのです。私は感動しました。生きている間は本当の意味で伝わらなかった。でも、自分も子育てしながら、今になって、父がどんなに深く自分を愛していたか分かったというのです。まだ神の愛がよく分からないというあなた、大丈夫です。この聖書と福音を聞き続け、また聖書を開いてみてください。必ずや、神の手紙である聖書があなたの心に響く時が来ると信じています。神はあなたを愛しておられます。押し付けず、今も愛を動機としてあなたの必要のために行動しておられ、あなたに愛が伝わるのを 待ち続けておられるのです。この神の愛があなたに届きますように心からお勧めします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。